先週はすいませんでした。いろいろとですね、ありまして、まあ、いろいろというのはですね、私のうちにメイが泊まりに来ましてですね、さすがにその、メイっ子が泊まりに来ていると横でですね、こんばんは、馬乗りラジオですっていうのが、できないかったです。すいませんでした。
いや、そこは参加して、読んで一緒にやる言うても、あったと思いますけどね。
ないですね。これが、かみさん以外の家族にバレたら、僕はもう、この家を出なくてはいけなくなるんで、そこはですね、こう、ご理解とご協力をいただければと思うんでございます。
親戚までにね。
ね。もう本当に、早くですね、馬乗りラジオを有料化してですね、そのお金で僕はマイスタジオとかを借りてですね、そこでやりたいですね。まあ、有料化したところで聞く人なんていないとは思うんですけれども
。でも、そのメイコさんって、Perfumeとか知ってるんですよね。
そうなんですよ。ね、知っててですね、PTA から来た Perfume のクリスマスカードを僕、ちょっと机のとこ置いてたんですけど、わー、Perfume だみたいなね、前も言ったかもしれません、
ね。一緒にだからね、Perfume 談義をね、引き込めばね。
ほんと無理なんで。与田さんの要求する基準が高すぎるんで、困るんで
。ねえ。何歳ぐらいの、あれで。
小学校3年生ですよ。
お
ぉ。だからもうほら、世の中のロリの皆さん、もう、そんな、恐ろしいですよ、インターネットは。もう。寄るなみたいな。近寄るなみたいな感じですよ。すいません、偏見に満ちた発言をお許しください。
ぜひね、小学校3年生のね、女の子のその目線のパフューム感みたいなのをね、
ね、
聞いてみたかったですけど、
聞いてみたいですけどもね、
どう捉えてるのかっていうの
が、ね、なんか、ね、心が洗われたりしたらどうしようかと思ってということで、こんばんは、馬乗りラジオでございます。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田です。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで、スカイプのバージョンは 2.5 あたり、世間話をするわけでございますけれども。ところでですね、与田さんはだいたい今、自分のパソコンに何曲ぐらいこう曲が入ってたりします？
何曲、何っていうのは本当に、ここ最近数えてないのでわかんないんですけどね。
うん、
容量で言うと多分300ギガバイトとかですけどね。
アホや。アホや。アホの人や。
ざっくりね、でもざっくり検索をかけてみたら、4万ファイルでって出ました
よ、ね。ありがとうございます。4万、まあ4万曲ぐらいとしましょうか。
はいはいはい、
僕がこの間ちらっと iTunes の下のところ見たら6000曲ぐらいだったんですよ。
はいはい、
まあ大体そんなもんかなと。
うん、
でまあ全部入れてるわけでもないんですけどもね。ただまあ最近のはもうもらったらほぼそのまんま突っ込むみたいな感じのスタイルになってしまったんで、うん、もう最近買ったものは全部入ってますね。
はいはい、
そんな中でまあ2人で4万6000ぐらいじゃないですか、うん、まあ1人頭2万3000曲ですよ。
まあ平均にしてね、
平均にするとね、
うん、
なんでそんな話を突然するかというとですね、まあよくご存知の方はいらっしゃると思うんですが、先週ぐらいですか、指摘録音録画保証金問題で権利者団体の方がですね、まあパソコンにもそろそろ保証金を、その指摘録音録画の保証金を上乗せした価格で販売して、それを、そういう団体にですね、納めろと。
はいはいはい、わかりましたね、記事ね。
こう主張し始めたわけですね。
うん、
で、なぜかって言ったら、権利者が2008年12月にですね、ニコニコ動画にあるアンケート機能、ニコアリアンケートっていうのがあるんですね。まあ、
はいはい、
なんかニコニコ動画見てるときやってるっていうのは、なんかね、ここ最近だと、政治絡みとかでちょくちょく
ありますね、
うん、でそこで保証金に関する調査を実施したんだそうですね、
うん、
で、指摘録音に用いる機器はパソコンが 72.4% と、
うん、
多くと、 これをもとに試算すると、11歳から39歳の個人がパソコンに保有している楽曲は239億曲を超えると。
おお。
もうそれほどまでにパソコンにがその私的録音録画の、元というか、うん、になっていると。昔だったら CD ラジカセがそうだったんですけどね、はいはいはい、ラジカセとか、
うん、
今はもうそういうものがパソコンなんだと、
うん、
だから当然パソコンにも保証金をと。でこの話っていうのは前回例えば iPod に保証金をみたいな話になった時に、はいはい、結局なんかいやそれ違うっしょみたいな話で終わったんだと思うんですけれども、
うん、
いやいやこれはもうここになったらもう絶対入れてもらわないとというふうに権利者サイドはまあ言ってきたわけでございます、うん、
はい。
まあそのパソコンがねそういうふうにまあ指摘録音確かにのそのラジカセ代わりになっているなっていうのはまあ確かに僕としてもその感覚としてあるわけですけれども、
うん、
じゃあそれがですね、72.4% で239億曲を超えるっていう数字、なのかっていうところに対して非常にまあなんていうんですかねちょっと違うんじゃないのみたいな、
うん、
まあこの数字を多分どうやって出したかって言えばまあ統計局のサイトに行けば分かるんですけど今1億2700万人ぐらいなんですね日本の人口って、
はいはい。
ほんで、大体、10歳から39歳ぐらいまでの人口っていうのは4600万人。
うん、
で、その中の、まあ、72.4% だったら3382万人ぐらいなんですよね。
うん、
で、それに、多分わかんないですけど、ニコアリアンケートの中で、今ハードディスクの中何曲ぐらい曲入ってますかみたいなアンケート項目があったんじゃないかと思うんですよ。うん、で、そこで100曲とか、おそらく平均とかが出たとして、その100曲と3382万っていう数字をかけて、
うん、
で、まあ、その数字の合計が結局239億を超えてたということなんだと思うんですね、
うん、
もうそのなんていうんですかねこの数字をその堂々と、声明されてもきついですよね。
うん、
です、この2人で、やったらですね、まあ、2万3000曲じゃないですか。2万3000曲を、3000何百万人がやると、おそらくですね、何千億曲とかになりますよ。いいんですかね、239億曲ぐらいでっていう話になってしまいますよ。それと、
ね、
全く同じように、全く逆のやり方だって、これって、なんていうんですかね、社会、統計というものはそのいくらでも数字を作ろうと思えば作れる
ん
ですよ、
うんうん
うん、それってどういうからくりかっていうと標本っていうんですけどね、まあ、その質問者をどう選ぶかによって回答なんて自在に変えられる、うん、変えられるというのか変わってしまう。だからまあ一応僕社会学部出身なので一応社会調査のパン教とかでやったわけですけれども、
はいはい、
そこでその標本っていうんですけど、まあ、そういう、そういう質問者質問を受ける人のことをね、
うん、
どうやって、その実態に即した、数字に近づけるためにどうやってそのいわゆるいろんな考え方の人いろんなそのいや生き方の人とかを上手に抽出するのかと上手に100人に選ぶのか、うんそういうのっていうのはすごいなんていうんですかね難しいというかいろいろこう考慮しなければならないことがたくさんあると、
うん、
それがやっぱりちゃんとできない標本の抽出っていうのがちゃんとできなければもちろん、ね、正確な社会統計というのは得られないみたいなそういうことはすごい教わってですね、まあ、無作為抽出法だとか2段階とかなんとかなんとかとか、
はいはいはいはい、
もうややこしいないろいろあるわけですよそこまでやって、うんそのまあ、いろんな考え方いろんな生き方の人を上手に抽出してで平均を出すみたいなね、
うん、
ことをするのがまあその常識というか、うん、そうしなければ実態に即した数字にはならないよと教わってきたわけですよ、
うん、
でやっぱりニコ割アンケートっていうのはつまりニコニコ動画のしかも、まあ、おそらくヘビーユーザーというか、
うん
つまり今までのライフスタイルの中で当然そのパソコンを使って音楽を聴いたりそういう動画を見たりとかしてきた人でそういうことに対する知識も高いし そらくもうそういうパソコン中心の生活というんですかね、家帰ったら真っ先にこうパソコンにつけて、インターネットしますみたいなね、まあ、世の中にはそういう人じゃ全くない人もかなりいるわけで、
そうですよね、
そのおそらくパソコンに対してかなり精通している人たちの、集団の中でアンケートを取ればこういう数字が出るでしょうけど、そうじゃないところでやったらやっぱりまた全然違う数字になる、と思うんですよね、だからこれを数字を元にしてもちろんその、指摘録音録画のそういうパソコンが今行われてますよっていうことに対して否定する気はないんですけれど、この数字をなんか振りかざしてどうだみたいなことを言われるといやいや待ってください待ってくださいみたいな、もうちょっとなんかあのまともな数字とか出しませんかみたいな、そのちょっと相手にされないというかレベルが低いというのか、だからこのことに関してその権利者アホやみたいなこと言う気はないんですよ。そのミュージシャン儲かってくれればいいとは本当に思ってますし、やっぱ音楽はまあやる人がいてこそ成り立つわけですから、それはそう思うんですけれども、でもあまりにもそのそうなんか安易な形というのかな、こんなことをやっちゃうと逆に敵を増やすんじゃないっていう、それではこうみんなの理解は得られないんじゃないの本当にっていう、そういうなんか非常に残念というか、むしろ僕は逆効果のような気がするんですよね。
こういうだから非常にこうなんていうんですかね、恣意的にそのネット世論というものをこ う, うまくこう使おうとしてますよ ね,
ね、
うん、
でね、ただもう我々の1ユーザーからしてみれば決して高くない3000円とかする CD をやっぱ買ってるわけで、えまだ撮るのみたいな、なんで3000円も払ってんだよ CD に、それが10万枚とか売れるんでしょとか、どうしてみんなお金持ちになんないのっていう、逆に言うとなんでなんであんだけテレビでかかって、テレビでかかるとさいくらかもらえるんでしょみんな、えもらえないのみたいなそういうところがさ、なんかもうね、そういうところはガッチガチに決まってるし政治的にやばいから取れるところから取るんだみたいなまあ戦略的に言ったら間違ってるとは言いませんけれども、それではなんかなかなか理解は得られないんじゃないのかねっていうことを、まあ、ずっとなんか本当に 5,6 年言ってるような気がするんですけれどもなんかね、次から次へとそういうことを言い出すんですよね皆さんね。だから本当にやれやれって感じなんですけどね、もうちょっとそのみんな、ああそうだね、ソウルだよみたいな、それだったらやっぱそうすべきだよみたいなね、パソコンに保証金ちょっとぐらいだったらいいよ払うよみたいな気にさせるようなさ、アンケート結果とか取ってきてほしいですよね少なくとも239億曲は超えないと思うんですけれどもね、僕はもちろんそのかなりの楽曲は今人々のパソコンに入ってると思いますけれどもね、ちょっと あまりにも残念なので最初からこういう話をしてしまったんですけれども、まあこういう問題ってまあ本当になかなか難しいところもあるんですけれども、まあ音楽好きとしてはですね、なんとか、うまくいってほしいなと思いながら、多少文句も言わせていただこうかなと思うわけでございます、でもね、なんかまあいろいろこう考えてですね、まあ世の中そういうふうにこう言っているわけではないですか。でこの間1995年ぐらいかなでの細野さんのインタビューっていうのがインターネットのサイトにその出てたんですね。これってどっかなんだっけ、ミュージックマガジンだっけの、に、掲載されていたインタビューを誰かが おそらくこう書き起こすというか、ネットにこうテキスト化してくれてアップしてくれたんだと思うんですね。ちょうどラブ&ピース&トランスを出した頃ですよ、アンビエント期、 で、そのインタビューを読んでて、すごい、なんかいろいろと、そのインタビューってすごい、それ以外にも、なんかこう、いろいろ考えさせられる内容があったんですけれども、ちょうどインターネットがまさしく黎明期ですよ、この頃って。
うん、
で、海外では、ピーター・ゲブリエルとか、デビッド・ボーイとかは、CD ロームとかで、なんて言うんですよ、プロモーションビデオを入れたような、エンハンスト CD でした。
はいはいはい、走りですよね、
走りですよね。
ね、
で、ああいうのを出したりしたりしてますよねとか、
うん、
で、インターネット上に、インターネットが出始めて、そういうところに、どんどんどんどん、いろんなものがアップロードされてるんですよみたいな、感想のテキストとか写真とか、みたいな。で、これから先はおそらくもう少しすると、インターネットでそういう風に細野さんの新曲が聴けるかもしれない、そういうインターネットで聴けるかもしれませんねみたいな話をインタビュアーの方がしたら、まあ、そうなると思いますねって細野さんが言ってんですよね、
うん、
まあそうなってないですよね微妙にそのなんかこういう未来的な考えのそうなると思いますねっていう感じじゃない形で、まあiTunes ストアとかで買えたりみたいな感じとかあると思うんですけど、もうちょっとこのインタビューの感じから言うと自由な感じで、こう新曲がすごくこうミュージシャンとリスナーが近く、非常に近い感じになった感じで聴けるみたいなね、まあ、今のマイスペースの感じとかちょっと近いと思うんですけどもね、そういう風なところはやっぱり今でもインディーの人たちばっかりで、まあうん、まあね、どうやってそこに儲けに行くのかっていう話が結局ずっと出てこないまんま、そのインタビューから14年が経ってなんとなく今もそうなってはいないんだなっていうのがあって、なかなか、うん、こういうところっていうのは難しいですな、いろいろと。そんなことを考えながらですね、まあ、生きておるわけでございますけれども、最近は何か聞いてます、与田さん。
最近そうですね、パッと言われるとあれだな、
これも先週さ、
何聞いてます今何聞いてます最近。
うん、これもさ、先週旬だなと思って話をしようと思ったのに、まあ、できなかったんですけどね、テイ・トーワーの、ニューアルバム「ビッグファン」、
はいはいはいはい、出ましたね、
買って聞いちゃったりしまして、
おお、
うん、まあ今さっきも与田さんとちょっといろいろ話はしてたんですけどね、まあ、あの人そういう意味では一番ネット的というのかな、やっぱり長野に行ったっていう、その長野に行った理由っていうのが、もうそのインターネットが出てどこでも、場所じゃなくなったじゃんみたいな、
うんうんうん、
インターネットさえあれば世界中のどこへでもそのでも同じ状況だぜみたいな、
うんうん、
そういうなんか、まあそのインタビューで読んだんだと記憶してるんですけど、おそらくそういうことは言っていたと思ってて、そういう意味ですごく僕も注目してるわけですよ。昔はやっぱり、うんね、マンチェスターがそうだとか、デトロイトがそうだとか、
うん
ね、ニューヨークがそうだとか、やっぱりそういう場所でそういうムーブメントというか、音楽のその、うんまあ、含めたムーブメントって発展していったってあるじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ今はもう場所じゃないんだぜっていう話に本当になるのかっていう、
うん、
でどういうんだろうな、やっぱりその隠居とか、まあ、刺激がなくなるんじゃないかとか、やっぱりそういうね、空気のいいとこでさ、環境のいいとこ行っちゃったら何もやる気なくなっちゃうんじゃないかとかさっていうこともあって、非常に僕なんかこう注目してるんですよね。で今回もまあ聞いてみたんですけれども、
はいはい、
僕の極めてなんていうの、率直な感想は、
はい、
メグ結構フィーチャリングいろいろ女性ボーカリストをフィーチャリングしてるんですけど、
はい、
メグの曲が教授のシングルみたいな、中谷美紀とかそういう 女の子アイドルをプロデュースした教授の曲みたいな感じでした。なんかあのなんて言うんだろう、メグって本当に、昔で言うとチャラだとか、
うん、
あそういう感じなのかな、あの雪だとか、
うんうんうん、
便利だなと思ってね、うん、メグって使い勝手がいいなと。
ああはいはいはい、そんな感じがしますね。
そうそう、なんかそんな感じの、なんかそんな感じのボーカルを使ったそんな感じの曲みたいな、
うんうんうん、
でね、その正直に言うとね、あのもう実は、iPhone に入れてたんですけれども、はいはい、iPhone っていろんなもんいっぱい入れちゃうから、ついつい結構容量の問題って出てくるんですよね、
はいはい、
だからあんまりこうバカすか入れないんですよ。なんとなく1枚入れたら1枚削除みたいな、
うん、
もう、まあ、あのテイトはアウト、大師ダンスのリミックスインみたいな感じになりましたね、昨日。
もうあれですか。
、まあ、なんかそのうん、確かに、なんて言うんだろう、よくできてるなと思うんですけれども、うん、なんかこう、うわ、うわーみたいな、これいいとか、うん、そういうのないんですよね。
せっかくの新作やのに。
なんて言うんだろう、こう、わしづかみにされないのよ。なんか、極めて本当に、さらりと、ふわりとゆらりと、うまく言えないんですけど、
世界の低等話ですよ。
ねえ、いや、よくできてると思うんですよ。でね、今回もいろいろ細野さんとか、まあ、やたらとこう、うん、豪華フィーチャリング陣というかね、うん、いろんな人を集めてというのか、いろんな人とやって、うん、で、まあ、こう低等話風味にもしっかり味付けされた部分もあるし。うん、
いや、わかりますよ。その、低等話のに関する、その、なんて言うんですかね、うん、感じっていうのは、その、ありますよ。その、なんか、すごい、旬が過ぎるのが、なんか、早いんですよね。
早いんですよね。
うん。旬っていうのが、旬があるのかどうかすらわからないんですけれど。
あの、なんか、
低等話に関しては、では、常に思うんですけど、そのアルバムが発売される前とか、その、
はいはいはい、
情報とかあるじゃないですか。うん、で、大概いつもその、すごい参加人がものすごい豪華なんですよね。
はいはいはい、
呼んでくる人たちが、
ね、
まあ、細野さんだったり、矢野明子さんとかだったり、うん、まあ、教授もそうですけど、毎回毎回その参加するアルバムに、ね、参加する人たちがすごい豪華で、おーとか、さすが、なんかいろいろ金かかっていろいろ呼ぶなぁとか思うんですけれど、うん、そういう、なんですかね、そこですごい期待値が上がるわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、その上がった期待値に見合った、その、なんていうんですかね、うん、クオリティが、こう、毎回あまりこう、追いついてくれない部分があるというか、
そうなんね、
なんて言ったらいいんですかね。
なん
かこう、なんて言ったらいいんでしょうね。うん、
多分ね、すんごいいい人なんじゃないかと。いい人だからみんな、なんか、あ、テイクンだったら協力するよ、みたいな。やるよ、やるよ、みたいな感じで協力してくれるんじゃないかなって思うのよね。
なんかね、前評判もものすごいね、高まるんですよね、いつも。
そうそうそう、
そう。うん、期待だけはね、うん、ただなんかこう、じゃあすごいヘビーローテーションするようなアルバムあったかなってなると、なかなかこれといってこう最近ではなんかないんですよね。
ミーライトとか好きだったけどなとか思ってるんですけれども、いやいや、そうなんですよ。本当に特にソロになってここ数枚は本当にこう買って聞いて終わりみたいな感じです。なんか個人的に、だからそこがすごい長野以降みたいなので、どうなんだろうっていうちょっと不安な、
うん、
気がしてて、
すごい、だからまあなんでしょうね、いろいろ器用な人なんだろうなと思うんですけどね。そつなくいろいろ
そつなくこなすんですよ。
ね、も
っ
せ編集能力ではすごいになる人なんだろうなと思うんですけれど
ねえ、なんかこう、うん、そうなんだよな。なんかこう、もうちょっとその、心揺さぶられるというのか、
うん、
悪い意味でも悪いでも、ゾクゾクするというのか。
そうですよね。なんか引っかかりが来ないんです
よね。来ないんですよね。なんか、さらっと終わってしまうっていう。 それが素晴らしい、素晴らしい価値があるっていうことは、それなりに理解はできるんですけれども、なんかその
ね、
ねえ、
だって、帝都話に関する、その毎回その新作に関すを、こう、なんかこう、に対するモヤモヤみたいなのは、こういう、いつもあるんですけど、
ね。いつもありますよね。何なんでしょうね、このモヤモヤ感はね。正直僕もね、今回こそはみたいな感じのある中で、いや、本当に、なんて言うんだろう、才能がある人だと思うんですよ。その、いわゆる IMO 世代というのか、あの次の世代としては、やっぱあの人ちょっと抜けてるじゃないですか、実績的にはね。
器用さ加減では多分ズバ抜けてますよね。
だからこそ逆になんて言うんだろうかな、もうちょっとこうわざとあえて外すとかそういうことをする必要もないのかな。
ねえ、帝東はブランドはなんか大きいんですけどね。みんな何を期待して程度は聞いてるんでしょう。
いや、本当にね。で、
だからいつも思うんですけどね。
だからすごい、俺はいつも困ると、Amazon のレビューを読みに行くわけですよ。あそこには、玉石混交ですけれども、なかなかキラリと光る、ああ、みたいなのもあるんですよ。
はいはい、はいはい。
正直今回のに関してはですね、謎のベタ褒めばっかりで、ね。
謎の。
これは事務所みたいな感じの。もうこんなの素晴らしすぎますみたいな。いやいやいやいやいやいやいや。もう、素晴らしすぎますの意味がわかりませんみたいな。なんですよ。
まあ、なんでそう、優等生すぎるんですかね。
かね。なやっぱりそうで、あとやっぱほらあの人ってさ、教授のサウンドストリートにあのデモテープを送った派じゃないですか。
まあそういう世代ですよね。
ね、なんかやっぱりああいう人たちが教授や細野さんとかやっちゃうと先生みたいになっちゃうのかなと思って。ちょっとあのなんて言うんだろう、あ、細野さんいいんだけどもう一回みたいなことが言えなかったりするのかなとか、なんか裏側をすごい邪推しちゃったりして、もうちょっと細野さん踏み込んできてもらえませんかみたいなそういうのってやっぱり言えないのかなとかね。これ全然あれですよ、妄想ですよ、勝手な話ですよ。
なんかね、悪い意味で教授のダメなというか、そのものすごいこう秀でた編集能力はすごい受け継いでるような気はするんですけれども、
そうですね、
そこだけかなみたいな部分が
そうだな
若干あったりもするんですよね。
だからさ、例えば芸者ガールズってとはとやったりしたじゃない。教授とかが上手に使うのよね。そういうのあるわけ。なんか器用そうでちょこちょこってやっといてみたいな。そうすると、その非常にそういう風なオファーに対して非常に高いクオリティのものを出してくるん
だ。そうですよね。
だからなんか重宝がられるんじゃないかなと思うんですけどね。だからそう、ああいう人たちやっぱりソロとかになると意外にその難しいのかな。
あ、はいはいはいはい。
なんかもう本当にバンドとかやっちゃえばいい、 YMO みたいな。
ああそうですよね。なんか
もう無理やりにでも、なんか最近のその特にあの音体たちの活動ってやたらバンド多いじゃないですか。例えばゆきひろだってピューパーをやったりとか、今度は小坂忠さんとやったりとか、もうなんか割とこういうなんかバンド単位でやってるし、細野さんももうワールド、なんかシャイネスだとかもそんな感じにやってるし、まあ教授はちょっとまあ別物なんで置いておきますが、なんか
だからこう、格闘技的なこうね、
ね、
交わり方をね。
セッション的な。で、そういうのって結局やっぱり場所なんですよ。
はいはい。
そういう場所に人が集まってくるわけですよ。そこがどうなんだろうっていう、すごいね、個人的にそのインターネットどうなんだろうっていう部分でもあるんです、僕の中ではね。
ああ、なるほどね。
僕はすごくインターネット大好きだけど、やっぱりまだ 100% 信じきれない。それはやっぱり場所に何かがあるっていうことを否定はできない
からね。場所というのはイコールその集まるっていう感じですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、そうなんです、そこなんですよね。
やっぱ素材だけかき集めてきてっていうのでもなかなかやっぱり限界が、うん、あるのかなっていう気しますね。
なんかそのね、あるような気がするんですよね、うん。まあ海外とかでは本当にほら、もう田舎に引っ込んで、もう本当に一日中スタジオから出なくて、ポツンポツンとこう作品を出してくるアーティストって いて、その中には信じられないような傑作があったりするんですけれどもね。
うんうん、
本当になんか通販してて、なんかその通販の宛先が自分の家で、うん、奥さんが CD を発送してくれるみたいな世界なんですけどもね。なかなかその自己探求、ね、自己を突き詰めていくっていうことと、どうなんだろうな、難しいのかな。特にその、まあ、テイトワとかがやってる音楽っていうのがやっぱり、うん、テクノというのか、なんかそういうのって、そのクラブミュージックとかいうのかとかっていうのは、やっぱりそういうコミュニケーションのなんかものから出てくるものもあるようなね、
うん、
気がしてて。
そうですね、じゃあもう帝都はバンドやるべきってことですね。
そうですね、結論といたしましてはですね、テイさんバンドやりましょう、バンドやろうぜ。
帝都はバンドかっこいいですね、なんかね、
かっこいいですよね、東方キーですみたいな。VOGBDR 募集。漢字としては今系のテクノポップで。結構あのピコピコしたのもやっぱりちゃんとさりげなく置いてあってね。
あ、はいはい、
あ、やっぱり長野もピコピコしてるんだなとか思ったりしましたけれども。これすごいなんか偏見に満ちた発言だったですね、すいません、長野の方は申し訳ないです。はい、
あ、いやでもまだその新譜はね、まだちょっと聞いてないんですけど、
うん、
大体多分そうこんな感じやろないのは想像つくんですよ。
まあ、多分ねその想像の範囲内にやっぱり寸分なく収まるんですよ。それは素晴らしいことだと思うんですけどもね、逆に言えばハズレじゃないんだから、
はいはいはい、
うん、はみたいな。ないねこれみたいなわけではないね。それだけになんかこのモヤモヤが一層こう心に残るんですよね。バンドやってください。屋敷豪太とか今暇そうですよ、ラブラブ愛してるとかやってますか。ラブラブ愛してるじゃないですよね、もうね、堂本とかやってるんですから大丈夫ですよ。
屋敷豪太。
でもさ、名前、あ、忘れちゃった、一風堂のドラムのね、あの方が亡くなった
りさ、はいはいはいはい、
いやさ、もうそういう時代にそろそろ差し掛かってきてるわけですよ、いろんな意味でね、
そろそろね、
いや本当に
ぽっくり
い
く、
いやもう元気なうちにやっときましょうよって感じよ、本当に。ねえ、まあ何の話をしとるんじゃいみたいな話になってるんです。ただ俺もね、もしこれでやっぱりもうその場所関係ないよっていう話になるんだったら、やっぱり自分もその田舎とか帰ろうかなとか思いますもんね。インターネットさえあればこれは生きていけそうだみたいなね。まあ、あのレベルが違う話ですけれど、まあそんなでございますよ。ちょっと帝都話はね、これは語っておきたかったですね。あと大志ダンス、そのリミックスを昨日初めてですかね、帰りに、iPhone で聞きながら帰ってきたんですけれども、はいはい、なんかこう綺麗っすね。爽やかっすね。悪い意味で言ってないっすけども、本当に綺麗で爽やかで、ああ心地よいですねっていう、だんだんとセリフが棒読みになっていっちゃうんですね僕っていう。やっぱなんかね、あれね、俺ニューウェーブ系なんでしょうかね、ちょっとこう汚れてないとダメなんでしょうね。
まあ、オシャレハウス的なのはやっぱりそういう右から左へこうね、さーっと抜けていく感じがいいんじゃないんですかね。
まあ、 いいんでしょうね。
さらっとね。
そんなさらっとね。
うーん、
これでどこで盛り上がるんだろうみたいな感じはちょっとするんですけれどもね。ライブというかね、まあそういうクラブとかでやったりしてはいる。
でもあの辺大志ダンスもそうですけど、あの辺のサウンド今なんですかね、クラブミュージックのコーナーの中でもすごい一角占めてますよ今。タワレコードとかでもですけど、
う
ん、
そうそうそう
ね、一気になんかうわー、ハウスがどうっていう、うん、なんかテクノはすごいなんか追いやられてるんですけど。
本当ですよ。
テクノはいつもなんか冬の時代だなみたいな。
オールウェイズウィンターです。ウィンターですよ。
春だったことってあんのかなみたいな。
ね、
なんかすごいハウス関係のは特集組まれてこうね、ポップも書かれてドーッと置かれてますよね。
まあ売れるからね、やっぱね。
ねえ、やっぱ売れてるんですね。
売れてますよね。
うん。
でもそういうのもさ、でも大志ダンス札幌とかじゃない？北海道。
はいはいはい、はい、
なんかまあそういう地方在住のそういう人たちが出てきてね、いろいろやるっていう。いうのはなんか、うん、いいなとは思うんですけどね。
うん、
一度なんかね、本当にクラブとかに大志ダンスがこう出てる時に行ってみたいなと思うんですけど、もう年でね。
あのオールナイトなんでね、うん。
スタジオコーストっていう、まあ、クラブというかライブハウスがあるんですけどもね、そこで比較的大きいんですよ。
うん、
ねえ、まあ、大きい理由は単純にあの新木場っていう外れにあるからなんですけど、
ね、あのあれですよね、プールとかあれでも
そうそうそうそう、そうよく YouTube とか上がってるじゃないですか、はいはいはい、なんかそこのプールでやってるところで、うん、あんなところでさみたいな。だってバスとか出てたんでしょ、渋谷から。なんか今出てるのか知んないですけど、
あそこね1回言いましたけど結構遠いですよね。
めっちゃくちゃ遠いっすよ、
ね、
しかも周り
かなり離れたところありますよね。
そう、周り何にもないから。なんかこうちょっと息つくところがないんです。
そうですよね、
あれはなんかあそこで
やるツツンとしてますよね、
うん、なんかあそこでやるっていうとなんか行く気がキューンって失せるんですよね。
まあ確かに会場広くてなかなかええとこではありますけどね、
うん、なんかちょっともう疲れたからロイホーロイホーみたいな。そういうのが欲しいわけでしょ、あれは。ちょっとロイホーであれ、あ
の、うん、
フレンチトーストとか食うみたいな感じ。よくわかんないんだけど、なんかあそこに行くと本当に監禁された感があって、逃げられない、逃げ出せらんないみたいな。これ大外れだったら俺どうすればいいんだろう朝までっていう。始発の有楽町線まで待つのかっていう。
駅周辺も何もないですからね。
何もないですからね。本当に何もないですからね。なんかそこはもうちょっとなんとかしてほしいな。お台、せめてお台場ぐらいにしてほしいな。たとえ倒れても新橋まで張っていけるようなところ。ね、なんだかんだ言って僕も新橋とかが好きになってきましたよ。だんだんいいな新橋って。って
新橋のサラリーマンに聞きましたってね、よくあのクイズ番組とかで有名なあの新橋ですけどね、
SL をバックにみたいな、
ねね、ニュースではよう見ますけどね。
もう本当にあのティピカルというのか、もう皆さんが期待するサラリーマンの方がそこにはいらっしゃる。
ザ・サラリーマンがそこにね。
ザ・サラリーマンがそこにいるんですけど、本当にザ・サラリーマンがいますよ、あそこには。いや
あの人たちでもすごいアンケートとか答え慣れてるんでしょうね、なんかね。
もうだからね、多分ああいう人たちむしろ俺行ってくるわ、みたいな人たちなんだと思うんですよ。
国民の声代表としてちょっと行ってくるわ、みたいなね。
そうそうそうそう。わざとあのこうその周りをうろうろしたりしてるなんじゃないかと思う。なんか、プロテレビうつらみたいな感じさあんな感じだと思うんだよな。まあ最近あとは U2 の新曲をグラミー賞で聞いたんだけど、
あ、はいはい、
これはちょっとニューアルバムどっちか分かんないなと思って、ちょっとヒヤヒヤなんですけど、どっちか、
それはなんかいけそうとかいうかやばそうみたいな、
いけそうとやばそうのその中間ですね。こ これはもしかするとっていうところがあるやつね、正直。
へ
え。なんなんだろうな、うまく言えないんですけれども、あのなんかこうボノさんが勝ちすぎるとあのバンドって良くないのかなと思ったりして、
うんうんうん、
やっぱり多分あそこも結構バンドマジックなんですよね、
うんうん、
なんだかんだ言って、まあ、ボノがすごいこうフロントマンとしてやってますけど、やっぱりみんなでこう曲を仕上げていっていい曲になるみたいな、
うん、
そういうのがどうなんだろうみたいな、まあそのグラミーのパフォーマンスだけなんでね、よくわかんないんですけどもね、
うんう
ん、という感じでヒヤヒヤなものでございますが、Perfume さん、
お
あのファンクラブ1周年ということでですね、まあまたポストカードが送られてきましてですね、まあ、ヒヤヒヤものでございますけれどもありがとうございます。
新曲がね、ポストカード、ポストカードってどんなんなんですか。
いや、なんか開けると3人あのくっついてるやつあるじゃないですか、あのカガキでこう、
あ、はいはいはいはい、
ベリベリっと開けてくださいみたいな、
はいはいはいはい、
でベリベリっと開けると3人が、まあ、ハッピーバースデーという PTA ということで、
お
ーケーキを持った3人の写真が出ているわけでございますが、そこにインフォメーションが出ておりまして、パフューム2009年第1弾シングル3月25日なんですけれど、ワンルームディスコというタイトルで、
うん、はいはい、
カップリングがどう読むのか分かりませんが、23時30分を意味する23:30コロンかな、うん、コロンでいいのかな、でして、それが23分30秒なのか23時半なのかは分かりません。そういう、第1弾シングルがですね出ると、
うん、
いうことで、2009年5月9日10日は、代々木体育館ワンマンライブ 2days、 タイトルがディスコディスコディスコだそうです、
うん、なるほどね、
今回は、チケットがファンクラブ当選いたしました、ありがとうございます。
おお、よかったですね、
ありがとうございます。
ようやくですね、すんなりこう、
本当ですよあのチケットの心配をする必要がないというのはこれほど精神的にいいもの
か、ね、
まあ、
入っててよかったファンクラブみたいなのはやっとね、
やっとねあの正直出てきましたね、まあでも外れた人もやっぱいるみたいでね、あのファンクラブ選考なのに、やっぱそういう方は本当に残念ですね。
ファンクラブの恩恵受けられないファンクラブって本当に悲惨ですよね。
悲惨ですよね。まあ、数には限りあるんでね、しゃあないんですけれども。なんか、あの、公団住宅みたいに3回連続して外すと絶対次当たるみたいなね。そういうシステムにすればいいのよ。あの昔の公団っていうあの団地ですよね。まあ、あの、わからない若い方に説明しますけど、あれって抽選で、で、うちの親父とかが、やっぱり、高段その頃すごかったんですよ、まあ、安かったから、はい
はい、
で何十回連続で外してようやく、団地に、まあ、当時神奈川に勤めてたんですけども、神奈川県内の団地に入所、まあ、入ることができたと、
うん、
私は何十回も外したんで、あれ散々言ってましたでそこでまあ団地で僕が生まれたわけで、僕はまあ団地っ子なわけですけど 2DK チルドレンなまあまあそんなことはどうでもよいんですが、まあね、どうなんですかね、まあワンルームディスコということで、
まあ、今回もじゃあディスコなんですね、ディスコいうタイトルがつくわけですね。
どんなディスコなんですかね、
ね
ちょっとちょっと、うん、まああんまり、淡々とね、あのなんて言うんだろう、名教止水の心境で待とうと思うんですけれども、
うん、
ワンルームっていうんだよね、まあ、レオパレスの CM なんじゃないかみたいなことを、くだらない妄想をしてですねレオパレスのサイトを見たら、あの夢中でってあの曲、はいはいはいはい、CM 曲あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ歌ってんの井上義政なんですよ。
そうですよ、
作詞作曲井上義政なんですね、井上義政というと元コスミックインベンションですよ、
はいはいはい、
で、あの中山美穂とかいろいろねプロデュースとか楽曲提供して現在に至って、
うん、
テクノポップつながりですね、
う うん、
次パフュームがなったらこう、あ、テクノポップっていうところでつながってるんだ。そういうふうに、日本の歌謡史を紐解くと非常に楽しいと。楽しくないですけど。まあなんかちょっと先週喋れなかったんで今週僕ばっかり喋ってますね、すいません本当に。
井上っつったらあれですよね、中山美穂となんか付き合ってるみたいなのありましたよね。
まあね、その公私ともにのパートナーであったと言われていましたが、
ね、うん、
まあ、いつの間にかあの辻さんとね、
ね、うん、いつの間にかでしたけど、
ね、いつの間にかですね、
うん、
まあいろいろあったんでしょうな、うん、でもあのボーカルの女の人とかね、この勢いに乗じてこう復活すればいいのにね。森岡さんでした。
どう今のブームは、
まあ、今ね、
テクノ、決してテクノ歌謡がブームではないですからね。
まあ今コンピューターおばあちゃん歌えとか言われてもな、40歳ぐらいでしょうからね、正直しんどいですよね。
うん、確かに一部ではその辺の再評価というか、こうね、火がちょっとずつこうなんかとね、あのいろいろ取り上げられたりはして、うん、あの再評価的なのはちょっとあるかもしれないですけど、決してそんなにテクノ歌謡がこう世間でわーわー言われてるわけではないですからね。
ないですか、
ね、パフュームが売れているという、パフュームが人気だというだけの話ですからね。
まあそういうことですよね。
うん、
そうか、難しいな。ジューシーフルーツ再結成とかそろそろ俺出てきそうな気がするんですけどね。
今
あえてのこれが本物のあれ、あれですよ、ジェニーはご機嫌斜めだみたいな。パフュームファンは若干あの食いつくかもしれないですよ。食いつくといえばこの間ですね、ごめんなさいね、僕ばっかり喋って、
いえいえ、
あの夜中10時半ぐらいかな、家に、まあ、仕事終わって家に帰る途中だったんですけども、お腹すいたらもうペコペコだったんでラーメン食べて帰ろうと思って、
うん、
ラーメン屋さんに入ったわけですよ、
はいはい、
でラーメン待ってたんですよね。で、まあ、ラーメン食べてた頃に僕の隣の隣に1個席空いて、もう1個横に女性の方がいらっしゃったわけです、
うん、
で一人で来て、まあラーメンを注文された。でまあね、最近もそんなね、女性が一人でラーメン食べて、まあ仕事帰りだろうなと思って、
まあ全然ね、一人でラーメン屋一人で吉野家のも全然珍しくはないですから、
ね、珍しくないですよね、
もう
ね、
うん、
まあそんなんで僕に別に気にも留めずにずるずるずるずる食ってたわけですよ。
はいはい。
そしたらね、パシャって音がしたんですよ。
ほう、
あのいわゆるシャッター音ですよ。
シャッター音、ああカメラがなんか、
そうそう、カメラのカシャっていう音ですよ。
はいはいはい。
えと思って横を見ると、そのラーメン屋さんってネギがね、あの置いてあるわけです。
はいはい。
あのテーブルの上ネギこう取り放題なわけですね。
ああ、はい、ありますよね、横綱ラーメンみたいな、そんなね。
そ
うそう、うん、
そのネギを写真に撮ってる、
うん、
みたいな、
うん、
あれと思って、そしたらそのテーブルの上に、まあ、にんにくとかすりおろしにんにくとかね、豆板醤とか薬味とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか匂いとか嗅ぎ出したんです。
おお、
なんだなんだ、
そのあの一個一個蓋開けてみたいな。
そうそうそうそうそう。
へえー、
あれと思って、まあまあ、うん、まあまあと思ってこうあのこうラーメンを食べ続けて
はいはいはい。
でラーメンがこうドーンってきましたと、
うん、
まあ、当然これはこの流れから言うと取るんだろうなと思ったら、うん、やっぱり取り始めたけどパシャン、
うんうん、おお、うん、まあなんかブログかなんか載せるつもりですかね。
まあもうそれ一角じゃないですか、
うん、
でね、そのまあでそのパシャッと取った後、まあメールを書くようにダダダダダと打ち始めたわけですよ。 おそらくあれはメモを取ってるんだと思うんですよ。でその後小もむろにまあレンゲでこうスープをすくい、こうしばらく眺めた後ちょっと飲んで、麺を一本出してきて、こうすするって みたいなことをやり始めたわけですよ。で、その一本。
一本だけですか？
そうです。一本だけです。
一本だけをこう、箸でつまんで、スープをすするみたいな。
で、またちょっとスープを含んで。
お
で、またダダダダダと打ち始めたわけですよ。
なんか調査員みたいな人ですね。
もうね、本当にそう。で、なんて言うんだろう。別にね、そんなにその、不女子系って言ったら失礼なのかもしれないけど、ちょっとその、そういうのが好きな女性っていう感じではないんですよ。
うん、
極めて普通、普通っていうのがどういうのかっていうのはあるんですけれども、そういうふうには見えない、
うん、
もう OL さんみたいな方で、
うん、
びっくりしましたね、ちょっと。
うん、
でもうそっから一挙手一投足、俺ずっと見ちゃうなと思ったから、まあ、ほとんど自分の食べる分は終わってたんで、うん、もう出よう出よう、やばいやばいと思って、
うん、
自分がやばい、その人に対して失礼なことをしてしまいかねないと思って急いで出たんですけれどもね、
うん、
いや、ブログすごいね。
まあね、その店ってあれですか、そんなにその撮りたくなるような、撮りたくなるようなというか、割と有名な感じのお店なんですよね。いいえ。
まあ、あのチェーン店なんですよね。
はいはい、はい、
うん、の支店ですよ。
うん、
でもそんなに、あのおそらくそんな全国チェーンっていうよりは、まあ東京に数軒あるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、よくね、ラーメン写真なんか言うと、こう二郎ラーメンなんかのね、写真なんかこうよくネットで、
ね、
見ますけどもね、撮ってる人も多いですけども、うん、そんなインパクトのあるラーメンとかね、よく見ますけど、ね、別にそういうあれでもなく、
うん、普通ですよ、わりかし。
へ
え。もうな、どんなブログなんだろうと思って。麺は中太で、スープは豚骨みたいなの書いてんだろうなと思ってさ。
すごいラーメンマニアなんかもわかんないです
よね。そうそうそう。なんかすごいんだな、今世の中ってと思って。本当にブログってすごいやと思って。
いや、まあ、ほんまにね、ご飯取るいうことに対して、その、なんですかね、抵抗感も、まあ、僕もそうですけど、ないですね。で、そういう人も多いですよね、うん、本当にね。うん、
結構ね、うん、本当に取る人いるよね。
出ましたよね。
あの、で、なんか、みんなでご飯食べに行って、ああ、カメラ忘れた、撮りたかった、みたいな、なんか、うん、そういうことを言う子とかもいたりして、
うん、
普通やな、これ、と。
あれは撮ることはマナー違反なのかどうかいうことはよくね、
ね、あります、
言われますけど、ね、どうなんでしょうね、実際のところはね、店側で禁止してるところいうところも、まあ、
まあ、あったりしますけど
ね、
でもまあ、そういうなんか禁止とかされてないところって、僕は気にならないですけどもね、もう、
うん
うん、相手が撮ってても、ただ自分で撮ろうとはあんまり思わないだけで、
うん、
相手がそれをパシャパシャ撮ってても、別にとか。
うん、
感じはしますけど、
うん、
不思議、まあなんか不思議なルールというのかあれですよね、うん、でもさ、だからそういうことをそのね、やる人って本当に増えたんだねと。
まあね、携帯からで、そのリアルタイムに投稿してアップできますしね、携帯なんか、
ね、そうだよ、今はね、
うん、
もうそういう人もいるんだろうね、だから。うん、
なんでツイッターとかでもバンバン上げれるわけじゃないですか、はいはいはい、あれってね、写真すぐね。
この間初めてツイッターで画像を送ってみたけどね、その iPhone で撮ったやつ。
はいはいはい。
本駒込に、すごい、もう駅前に、ゲーセンがあるんですけれども、
はいはい、
そこのゲーセンの看板がいかにも昔のあのゲーセンみたいな。ゲームセンターの運が欲しいみたいなね、
うん、
そんな感じのところがあって、もうすごい僕は好きなんですけど、そう思わず撮って、その本駒込にいますみたいな感じでやったりしたんですけど、
うん、
でまあ、やってみると確かに、わあすげえな、楽しいなとは思うんですけどもね、うん、なかなかでもめんどくさくてあんまり続かないですけどね。
ああいうのはほんまに何ですかね、その鮮度命みたいなのがありますからね。
そうそうそうそう
ね、
なんか自分の盛り上がり命みたいな
ところね、うん。リアルタイムであるということだけにしか価値がないところありますからね。
うん、確かにね。で、まあ、後から見返して、ああ、この頃いたな、ここに、みたいな感じはありますけどもね。う まあね、いやいや、いろいろと考えさせられることが多いんですよ、ここ最近。
そんなに日常のログを切って切ってみたいなことし、ねえ、必要なんか言われるとこう困るところありますけど
ね。ありますけどもね。うん、無用の用というか。
てめえの人生のログをそんなにウェブに放り投げてみたいなのは、
うん。なんかね、どうなんでしょうね。本当に数千年後の人類のためにあるのかもしれないね。歴史学って時にそういうのがあの一大資料として発見されたりするわけですよ、うん。普通の人々の暮らしっていうのはそれほど、まあ、見えないものなんですよね。うん、歴史からこう葬り去られたというふうに言われたりしますが、はいはいはい、そういう普通の人の集積っていうのはなんか確かに面白いんですね、うん、僕なんかすごく面白く感じる。だからインターネットが好きなんですけれども、うん、まあそんなでございますか。iPhone 楽しいっすよ。もう
ね、iPhone ね、もうちょっと安くなったりするとね、
そうい
いんですけどね、そのあの本体もそうですけれども、その接続料がね、
そうそうそう、
うん、
やっぱ月8000円ぐらいしますからね、
なかなか、それでもまあ安っちゃ安いと思うんですけどね、
うん、
うん、
いよいよね、ブラックベリーもまあどこもね、出てきて、
はいはいはい、
なんかそういう、うん、ネットブックよりもまだちっちゃいこう、なんていうんだろう、PDA 端末というのか、
はいはいはい、
インターネット端末というのか、のところっていうのは、まあ、今年盛り上がるところなのかなと思ったりしてます。
うん、
まあ、ある意味、携帯が頭打ちのところありますからね、技術的に。ファンセグ出て、何出ても、これ以上何を実装するんですかみたいな感じですからね。
携帯の大きさに関してはあれ以上大きくもできないでしょうしね。
ねえ、もうあ、うんうん、そうですよね。もう
あれ以上でかいものを女の人とかが持つかってなると難しいですからね、
うん、iPhone の唯一の欠点は全くスタイリッシュではないっていうね、電話をするときの感じが
はいはいはい、はい、
それはありますね。何この人は長細いなんかこう板持って喋ってんのみたいな感じ長細いとは言わないな、四角い箱を持ってそうっていうのはちょっとありますね。はい、というわけで、今回は喋った僕すいません、与田さん、
いえいえ、
いつも聞いてくれる皆さんも申し訳ないです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご意見ご感想とございましたらメール @ko.rdy.jp までよろしくお願いいたします。業務連絡的なことは特にはなくて、なんか言おうとしたんだけど、忘れましたので来週覚えてたらします。はい、ということで与田さん、最後に何かございますでしょうか。
まあ長々とね、これ以上喋るのあれなんで、まあまあ、こんな感じで今日はいいんじゃないですかね。
はい。というわけで、ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。